います。それでは私から大きく2点について伺いたいと思います。まず1件目、今期の狛江町政と次期町長選出馬について伺います。狛江町長におかれましては、平成30年秋、2期目の町政執行を開始され、任期も残すところ5ヶ月ほどとなりました。2期目の開始にあたって、明日へつなぐ確かな町政を基本理念に、基幹産業の振興、健全な財政運営、福祉の充実、医療体制、介護施設の充実、教育の振興、防災の推進などに取り組んでいくと所信表明されました。また、この2年余りでは、新型コロナウイルス感染症への対策といった予期せぬ事態も発生し、対応に追われました。議会との関係で見ると、令和元年9月に上下水道の使用料金を消費税 8% から 10% へ改定されるのに合わせた料金引き上げの条例改正案を否決、令和2年12月に特別養護老人ホームとデイサービスセンターの指定管理機関で設定手続きの不備から指定を求める議案を否決、先の3月定例会予算特別委員会では否決とはならなかったものの、手売り複合化施設整備の延期で賛否が分かれ、賛成とした意見の中にも町長に責任がある、猛省していただきたいといった厳しい指摘がありました。また数年続けてタブレットの購入、議会の動画配信関連予算を要求していますが、予算計上は見送りされてきました。2期目の任期も終盤を迎えた今、以下質問をいたします。1、今期の町政執行をどのように振り返りますか。2、議会との関わりについての所感はどうでしょうか。3、一部では次期出馬の意向との報道もありましたが、出馬の考えはどうでしょうか。そうした場合の今後の施策や課題をどのように考えているでしょうか。次に大きな項目2つ目です。高校生までの医療費無料化拡大について伺います。子ども医療費の無料化拡大についてはこれまで幾度となく一般質問してきており、昨年の3月定例会でも質問しました。答弁は恒久的な財源が必要として、他の事業なども含め総合的に判断したいというものでありました。その後、高校生18歳までの医療費の無料化に踏み切る自治体はさらに増えており、留萌市でも今年度の市政執行方針に高校生等までの無料化が掲げられました。これで管内では羽幌町だけが高校生までの無料化や医療費の還元が未実施の自治体となります。さらに今年初め、東京都でも高校生まで拡大する方針を固め、各区市町村との協議がまとまれば次年度から無料化される見通しとの報道がされました。無料化を実施するには財源は必要です。必要ですが、当面はふるさと納税応援寄付金で賄いながら、いよいよの時には一般財源から工面してでも実施していくべき事業と考えます。またこの度東京都でも実施に踏み切るということで、国の制度としても拡充されれば自治体の負担も軽減されるという期待も考えられます。高校生までの医療費無料化拡大の見解を伺います。
町長、駒井久彦君。
金木議員のご質問1件目、今期の狛江町政と次期町長選挙出馬についてお答えいたします。1点目の今期の町政執行についてでありますが、はじめに平成26年11月に町民の皆様から町政運営を託していただいて以来、議員各位はじめ町民の皆様、そして多くの関係機関から多大なるご支援とご協力を賜ってきたことに、この場をお借りしましてお礼を申し上げます。 ご質問のとおり、この2年余りは新型コロナウイルス感染症の対応に追われ、現在も感染症対応事業やワクチン接種を実施している状況にありますが、2期目の主な施策として基幹産業の振興をはじめ6つの項目に分類して所信を述べさせていただきました。項目ごとに振り返りますと、基幹産業の振興につきましては、農業と漁業が当庁の基幹産業であるとの認識に変わりもありませんが、商工業なども含め関係機関から課題や要望などを拝聴しながら必要な施策を講じてきたところであります。農業につきましては、振興局管内すべての農業協同組合が一つになる広域合併を実現され、また米国州出荷貯蔵施設の竣工など、一層の基盤強化が図られたことにより、農業者の経営も安定が図られるものと思っております。漁業につきましては、国直轄港湾整備事業を継続していただくとともに、福寿川の護岸整備、港湾内の浚渫、各施設の維持補修などを実施し、漁業者の安全確保に努めてまいりました。福祉の充実につきましては、各種事業や支援制度などを継続するとともに、健康センターを拠点に保健師、管理栄養士及び公認心理師の専門職が連携し、健康相談、栄養指導や食育活動など、町民の健康意識の向上に努めてきたほか、80歳以上の方にハイヤー乗車券を交付する高齢者福祉ハイヤー事業を実施するなど、外出機会の喪失、閉じこもりの抑制などに取り組んでまいりました。医療体制、介護施策の充実につきましては、医療従事者を確保するため、医師研究資金等貸付制度など継続してきたほか、離島における遠隔医療機器の整備を進めてまいりました。介護施策につきましては、各種介護サービスの継続はもとより、当庁が後期高齢人口のピークを迎える令和7年度を見据え、ホームヘルパーなどの介護サービスにかかる資格取得費用の一部を助成し、介護従事者の確保に努めてまいりました。教育の振興につきましては、学校教育におきまして、情報通信ネットワーク環境を整備するなど、時代の変化に対応した基盤整備を図り、また議員ご指摘の手売り複合化施設整備事業につきましては、財源の兼ね合いから延期させていただき、総合体育館の大規模改修を前倒しで実施させていただくところであります。手売り等の住民確認におかれましては、大変ご迷惑をおかけしますことを改めてお詫びを申し上げます。防災の推進につきましては、防災訓練や感染症対応を踏まえた避難所設営訓練等を実施し、町民の防災意識の向上を図るとともに、防災情報伝達システム、防災インフォハボロを整備し、町内全域へより早く確実に情報をお伝えすることができるようになりました。以上、主な事業の一部を抜粋して申し上げましたが、ハード事業は必要最小限に抑えながら、ソフト事業を中心とした 創意工夫により健全な財政を維持できているものと認識しております。2点目の議会との関わりについての所感についてでありますが、議員の皆様にはこれまでもさまざまな案件につきまして慎重にご審議をいただいており、その一部には金木議員からご指摘を受けているような結果になったものもあるなど、案件によっては議会に対する説明が不足していた面も否めず、ご理解を得ることが難しかったものと感じております。町民の代表である議会との関係は重要である認識しておりますので、今後につきましても山積している課題の解決やさまざまな施策事業を推進していくために、これまで議員の皆様からいただいた貴重なご意見を踏まえつつ、丁寧な説明に努め、ご相談申し上げながら、より良い町政運営に取り組んでまいりたいと考えております。3点目の次期出馬の考えについてでありますが、前回と同様に金木議員のご質問によって表明の機会をいただいた形となりましたが、私としましては、これまで取り組んできた実績や反省なども踏まえつつ、引き続き羽幌町に対する思いを実現すべく、今後の施策や課題へ全力で取り組む決意であることを申し上げ、3期目へ向けた出馬表明とさせていただきます。今後の施策や課題についてでありますが、本年3月に策定した第7次羽幌町総合振興計画におきまして、本町の産業をはじめ医療・介護・福祉などの分野別施策項目ごとに現状と課題・施策方針を述べたとおりであり、各施策を進めながら健全な行財政運営を維持した住みよい活力のあるまちづくりを目標に、議員各位並びに町民の皆様とともに、今後の新たな社会情勢の変化に対応しながら進めてまいりたいと考えているところであります。次にご質問2件目、高校生までの医療費無料化拡大についてお答えいたします。議員ご承知のとおり、留萌市において高校生等までの医療費の無償化による子育て世帯の負担軽減として、令和4年度の施政執行方針に挙げられ、館内では高校生までの医療費助成を実施していないのは本庁のみとなったことは存じております。今まで継続して検討してきたところではありますが、館内の状況や全国的な状況を踏まえ、現在財源の確保等を含め、高校生までの医療費無料化拡大に向け前向きに検討しているところであります。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。1番金木直文君。
それではまずもって、この度の私の一般質問で、駒井町長におかれましては、3期目への出馬表明を、出馬表明として、さらに4年間の町政運営を担っていきたいとの決意表明をいただきましたことに敬意を表したいと思います。まず今期取り組まれてきて、全般的にどのような事業を具体的にたくさん述べていただいたわけですけれども、ご自分の評価でもありますので、総じて高評価、良かったということなんだろうと推察します。 まあ、その一方でですね、もうできればこういうこともやってみたかったなとか、こういう事業も、まあ、ちょっと頭にはあったんだけど、ちょっとまだ具体的に段取りができなかったというようなことが今もし浮かぶようなものがあればですね、ちょっと披露していただければなと思いますが、いかがでしょうか。
町長、小林久明君。
まあ、できなかったことですぐ浮かぶといいますか、気にしていたことは、この庁舎の耐震化ですね、それについては振興局からもそういった診断が出ているので、早く取り組むようにというご指導も受けたこともありました。しかしながら、このコロナに、2期目については、どんどんどんどん時間を費やしてきたといいますか、日々、皆さんご存知のように経過が変わってまいりました。一番最初はですね、まあ、改めて申し上げるようなことではないかもしれませんが、人から人にうつるようなそんな強いウイルスではないし、人は簡単に死なないんだというようなお話だったのが、2ヶ月後にはパンデミックだと言ったことで、本当にびっくりしたような、どうしたらいいんだろうという対応に、まあ、全然わからない、そんなような状況で、まあ、ある時から国の仕事であると担当者で教えてくれたんです、確か。それと保健所が担うことで、まあ、我々は感染症に対しては素人であるからといったことで、町民の皆様に党からの指示であります、マスクの着用であるとか、手指消毒、それから3密の回避など、そういったものに徹底してもらいましょうということで取り組んできてですね、今日に至って、これはもう大変皆さんにご協力をいただいたなというふうに感じております。
一番、金木直文君。
大変率直な感想とか思い、おっしゃっていただきましてありがとうございます。私なりにですね、この間4年間小前調整をこう見てきまして、まあ、その印象といいますか、少しの間述べさせていただきますと、まあ、非常に印象に残っているのは福寿川の護岸整備です。これは漁業関係者の方々がもう長年の要望で、まあ、前任の町長さんの時からも出されていた要望であったんですけれども、まあ、なかなか予算も高額になるということや、まあ、開発との関係もちょっと絡んでいて、なかなか具体的には進まなかったという事業であったと思います。それが予期せぬといっては、まあ、なんですが、まあ、年度年予算にね、今年これを取り組みたいということで事業提案されたのに、まあ、少し驚きまして、まあ、よく決断してくれたなと、まだまだ時間がかかるのではないかなというふうな思いをね、私は持っていたんですけれども、それはもう非常に私は評価したいと思ってきているところであります。まあ、その一方でちょっとね、私としては、まあ、ちょっとどうなのかなと思うものは、まあ、およそ4年前、令和元年だったか平成30年だったか、まあ、ほぼ4年前ですが、打ち切られた事業があります。住宅リフォーム助成の事業です。これは今でもやっぱり事業復活を望む声があると私も感じています。この時その事業を打ち切るといった時の理由としては、事業目的を達成したということと、まあ、この女性に対していつまでしているんだと不公平を述べる町民の方からの指摘もあったというような理由であったと思います。それでもですね、まだ他の自治体では結構な数でいろんな町で取り組まれています。まあ、不公平と言って簡単に、ね、言い切っていいものかどうか、私は非常に疑問だと思うんです。言い換えれば、他の自治体では不公平な事業を実施しているという、そういう認識で町長いらっしゃるのかどうか、その辺もちょっと私は気にかかるところなんです。この事業に対する効果はやっぱり大きいと思いますよね。地元の建築関連の事業者、もちろんリフォームしたいけれども、ちょっとお金が足りないというような住民の方に対しての支援にもなります。その不公平ということについてですね、もうちょっと町長は本当にそうなのかどうか、まあ、あまり掘り下げてしまうと、まあ、これだけで一般質問がなってしまうので、私もあまり突っ込むつもりもありませんが、この時の理由に掲げた不公平という問題ですね、そのことについて もう一度今の町長のお考え、お気持ちをお聞きしたいと思います。
町長、小林久明君。
住宅リフォームをやめた理由で、その不公平といった発言があったということで、それには間違いございませんし、また町民の方からですね、複数そういう声があるといったことも届きましたので、当時も今もそうですが、公営住宅の建設が、補助金等を間に合わないときには、1年に1棟2戸ですか、そういうしかできないといった現状もありまして、入居者も希望は多いけども入れないといったこともございましたので、まあ、それであればそちらの方は一回休むかということと、それからその前にですね、議員の皆様から要望をいただいてですね、3年3年で2回延長したでなかったかなというふうに、まあ、今記憶はっきりしませんけども、そんなこともありましたので、そういうことをいろいろ加味した中でですね、まあ、1回休んでみるかということで、再度ご要望をいただきましたけども、まあ、そういったもろもろの要素が重なりましたので、ご理解をいただければと思ってああいう発言をしたところでございます。
一番金木直美君。
はい、私もこの間、まあ、議員の立場でいろんな事業の、ね、提案などもさせていただいてきました。まあ、多くは予算が変わるとかいうのが、まあ、今優先的に取り組むべき課題ではないとか、そういうことなんですが、例えばこの、事業目的が達成したとか、そういう不公平感の声があるとかっていう、そういう理由での実施しないという見送りは、まあ、私としても、まあ、同意はできない、違うでしょうと。もちろん持ち家を持っている人、持っていない人、まあ、いろんな立場の人がいます。持ち家を持っているからといって裕福だとは限らないわけですし、なんとか家ぐらいは自分の家に住みたい、あとは普通の暮らしはつつましくね、質素な生活でもいいから、家だけでも自分のものにしたいということで暮らしている方も、ね、当然いらっしゃると思うんです。そういう方に対してのリフォーム助成は決して私は不公平ではないと思います。もちろん自宅に住んでいない方、アパートだとか町営住宅に住んでおられる方はリフォームに関しての心配はないわけですから、自宅を持っているからこそリフォームの心配が、ね、出てくると。同じ町民であれば自宅を持っている人への支援も必要だし、自宅を持っていない人への支援も必要だと、両方をきちんと行うというのがやはり町政のあるべき姿だというふうに私は思っております。まあ、ぜひともこの点は、まあ、今日だけで別に結論を出そうというわけではありませんので、私のこの間の思いということで伝えさせていただきました。もう一点ですね、医療体制についてちょっと触れたいと思うんです。医療従事者確保へ研究資金の貸し付け制度を続けているところでありますけれども、それでも今年の4月から今年度からは同立羽幌病院の常勤の医師が7人から4人に減員されました。4月の医療の特別委員会で担当課から報告があったというところなんですが、なぜ減ったのかって聞いたら、いや理由は聞いていないとおっしゃっていました。その原因された理由をやっぱりはっきりさせないと、打つ手もできないし、対策も立てられない、これは当然の、ね、ことではないかなと思うんです。羽幌町ではじゃあどうしたらいいのかということを、ね、考える上でも、やはりそういった理由をきちんと明らかにしてもらって、でただいや4月からは医者が減りました、あそうですか、なんとか増やしてください、やっぱり簡単には増えません、いやそう言わずに冷やしてくださいというだけでは、ね、解決しないわけで、じゃあどうやったら解決するんだということを町としても道との間で、ね、きちんと緊密なというのか綿密な関係を築いて、より良い方向を、ね、探っていただきたいという気がいたします。まあ、そういう点についての町長お考えどうでしょうか。
町長小前久明君。
就任当初よりですね、医療については議会からも、同庁の方に、足しげく通っていただくようにということで言っておりました。また今のご質問の医師が3名ですか減ったことに対する理由はですね、当初は申し上げたとおりでございましたが、その後ですね、総合診療医に向かうインターンが非常に減ったんですと、 言ったことも聞かれましたので、そういったことがですね原因かなというふうに今思っているところでございます。また島の遠隔医療につきましてはですね、道の方も大変力を入れていただいて、やりしについてはまだ機材が間に合わないものですから、そういうことになっておりますけど、まあ、そういったことでですね、就任の翌年くらいでしたか、地方枠の医師がたくさん出るので、5、6年したらたくさんお医者さんが行ってくれると思いますからというご意見でございましたが、今言った総合診療医の資格を取ろうという方がですね少なくて、まあ大方がその専門職へ向かっていってしまったのかなと、まあ私の場合はそこまでしか、まあ今のところは分かっておりませんが、そういうことだったようでございます。
一番金木直文君。
その先日の4月の特別委員会でもね、いろいろ議員側から出ていろんな意見が出ていましたけれども、やはり医師の体制、常勤医が減った分、もうどんどん非常勤の先生が来てくれればいいわけですけれども、そういうわけにも、ね、いかないとなれば、例えば今でも入院病棟があって、入院患者さんもおられますが、例えばこう入院制限がかかるんじゃないのかなと、もうあんまり入院患者が増えても、今の3人、4人体制では十分に、治療できないと、入院の、ね、治療ができないということになれば、本来、同立病院で受けられる入院が他の病院に、回されざるを得なくなると、そんな懸念も、ね、あるわけで、そんなことはないですよとおっしゃるかもしれないけれども、医師の数が減るということはそういうことでしょう、多分ねと思うんです。で、まあ、変なここでどうの悪口というのも、まあ、ちょっとあれですが、まあ、同立羽幌病院、羽幌町さんであれば車も持っている人もいるから、まあ、何かあったときには他の町の病院に行ってくれるだろうなんていうようなね、期待で、いうことではないとは思いますが、もうこういう事態が続くとなればね、そういうふうにも考えらざるを、ね、得ないという気がいたします。まあ、今の、ドイツ病院で勤務に当たられている職員の方々は別に非難するわけでは決してありませんけれども、そんなね、ことを心配な事態にならないように、やっぱりきちんとした道との綿密な連絡連携はね、取ってほしいと思います。議会との関わりということについても聞きをしました。特に先の3月定例会で手売り複合化施設整備事業の延期の件なんですが、この件は私も議員の立場で採決のされるもう直前まで、賛成すべきか反対すべきか迷い入りていました。賛成意見、反対意見、賛成意見、反対意見が繰り返されるたびに、いや私はどっちの方に立場にしようかと、実はもうドキドキしながらね過ごしていたんですけれども、もしもここで、まあ、そこでもし否決となった場合に、年度予算の否決でありますので、まあ、いわば町長への不信任とも言えるような、ね、内容にもなります。そうすれば予算の成立は遅れてしまいますし、まあ、ややもすれば議会の解散、町長の辞任などというような事態まで発展するかもしれないと、まあ、そこまで考えました。果たしてそこまで町民の方々は望んでいるんだろうかということが最後の、まあ、私の判断で、まあ、結論を出させていただきましたけれども、まあ、前段の前段委員会かなでは国や道からの財源的な情報が昨年の12月に掴んでいた、入っていたということであったと思います。であればもっと早くにですね、議長や担当の常任委員長に今こういう情報が来たんだと、でこれでからしっかり対応を考えなければいけないんだけれども、議会の方々も一緒にね検討してくれないかと、考えてくれないかといったようなことをもっと早くに始めていれば、また違うね方向方策も生まれていたんではないのかなと。もう2月の中過ぎだったと思いますよね、議会側に話が来たのは。であればもう12月、1月のうちに何か他の方法をね、補足を考えるということもできたのかなというふうなことも思います。でたとえ延期するしかなかったとしても、早いうちに協議を始めていれば、議会側だって理解が、ね、深まっていただろうというふうにも思います。まあ、 情報による、まあ、いろんな情報の、まあ、ケースバイケースということもあるんでしょうけれども、こうした情報提供はね、なるべく早くに伝えていただきたいなというふうに思いますが、まあ、この時の教訓的なものを何か、感じておられるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。
町長小林沙耶君。
一つにはですね、交付金、新一般廃棄物処理場の建設に対する交付金が、減りそうだといったことは情報がですね、中身がいつまでもわからなかったといったことで、その対応に随分時間がかかったといったことがございました。それから今議員おっしゃるように、はっきりした時点ではもっと早くに、ご説明申し上げるべきでございましたが、なかなかそのはっきりした状況というのがいつのものか、自分のところでもですね、担当者でもまあいろいろ試行錯誤といいますか、足踏み状態といいますか、そういった状況がしばらく続いておりましたので、なかなか申し上げる機会、きっかけというものがつかめなかったといったところは正直なところで、大変遅くなって申し訳ないと思っておりますけど、お詫びも申し上げますが、なかなかそういうきっかけをつかむということは大変難しかった問題、そういうことでご理解をいただければと思います。
一番金木直文君。
私もね、例えば年度の当初予算では、確かに年度当初予算で反対したことはないのかなという、まあ、ちょっと記憶が曖昧ですが、大体は賛成していきました。とは言っても、もうこれで十分だということではなくてね、まだまだ不十分な点もあるということも、十分に指摘しながらの賛成をしていると。で、今回も賛成には回りましたけれども、町側の、ね、原案に対しての賛成には回りましたけれども、まだまだやはり、改善、まあ、取り組みの見直し的なものもあったのだろうなというふうにも分かっております。考えております。町長も今もっと早く説明すべきだったという思いもあるということでありましたので、それは受けておきたいと思います。もう一点、機械との関わりについてお聞きしたいのは、タブレットの購入と、それから機械の動画配信関連の予算についてです。これは議員1人とか2人とかの個人的な要望を、ね、持っていっているわけではないんですよね。もう何回も議会全体で話し合って、じゃあ議会全員で一致して、じゃあこれで町側に要望してみようと、その要望にあたってもできるだけ町の財政負担にならないように、機種 もう安価なというのか、十分に機能が、ね、使える程度のもの で経費もなるべくかからないような方法を考えての提案であったんです。まあ、それも当然分かっているとは思うんですが、そういった議会側からの要請に、予算要請に町側が応じないということが他の町ではあるのかなと。私も、まあ、全部の町を知っているわけじゃないんですけれども、なかなか、ね、議会がまとまらなくて、要求が出せないというところはいっぱいありますよ。でも羽幌町のようにみんなで集まって全員が一致して、出したものを、いやいや、まあ、確か町長は必要性が感じないとかっていうこともね、お話の中で出てたと思うんですが、町長の必要性が感じるか感じないかで予算を蹴られてはという、ね、思いも私はあるんですが、どうなんでしょうね。その辺は町側が出すものすべて、ま、丸呑みしてくれという思いはないんですが、私ども もう3年4年続けて出していると思うんです。で、町側からのもう熱い期待ですよ。もし私たちがいくらかでもお金を出し合ってね、勝手にやっていっちゅうんだったらやるかもしれませんけれども、それはもう議会活動ではなくて議員の個人活動、議会議場内での個人的な、ね、経費の使い方で、それはやっぱりなじまないという判断なんですよね。であればやはり町側からの予算付けをしてもらうということしかもう方法はないわけです。まあ、今言ったすぐどうこう結論をというわけではないんですが、そういった思いも改めてこういう一般質問の場で、まあ、私は一般質問の場でこの件を持ち出すのは初めてなんですが、まあ改めてですが、町長のお考え、この点についてのお考えはいかがでしょうか。
町長小林沙耶君。
はい、 まず議会のあのネット配信につきましてはですね、何度も申し上げましたとおり、現状の、まあ、あのインターネットの、普及ですとかそういう部分では当然、大事な部分というふうには認識しておりますが、議会を開くそういった部分について庁としてはですね、なければ困るかというとそういう状況ではないということを申し上げてきたと思います。決してあの議会にあの逆らうつもり、そういうつもりではなくてですね、町民からもご理解をいただける予算付けになるのかなと、そういう心配もあったということをご理解いただきたいと思います。でそのことにつきまして、このコロナになってみてですね、リアル会議ですとかリモート会議ですとかっていうことが起きましてですね、議会についてはですね、出席者の定数という問題が非常に大きな問題で、簡単にリモートにはなっていかないだろうと、それからそういったことはですね、もし国が制度を整備してですね、進めば当然国の費用でできるわけですから、その時に国の費用でやった方が安く済むだろうと、そして、まあ、そういうものに対してですね、こういうやり方をしなさいというような指導も国あるいは道からも出てくれば、それに従ってやることによって安心安全に運用できるのではないかというふうに考えていたところです、私自身はですね。それからあのタブレットですか、一人一人に一台欲しいといったことでですね、議会として要請があったことにつきましてもですね、まあ、大変失礼かとは思いましたけれども、このことについてもですね、ご自身が用意してしかるべきのものではないかといった考えがずっと来てたということでございますので、またあのご理解をいただければと思っておりますし、今後につきましてもまた皆さんとご相談の上、先ほどあの議会の備品というか、そういった活動のための道具であるといった考え方も改めて聞きましたので、そういった考えにも立たなければならないのかなという思いもありますので、今後ともまたご理解をいただければと思います。
一番金木直文君。
現在の町長の、ね、率直なお考え聞いてよかったと思いますが、またこの点もね、とりあえず、今期の任期もあと5ヶ月ほどなので、どこまで具体的にできるか分かりませんけれども、また他の議員もね、また質問のやり取りなどがあるかもしれません。ぜひとも引き続き、検討をお願いしていきたいと思っております。もしも3期目出馬するとしたら、これからの課題的なところで、どのようなことをお考えですかとお聞きしました。当然町長である以上は、町村を担う以上、いろんな分野の課題がたくさん、ね、あるわけですから、特にこれこれというふうには、ね、いかないのだろうなとは思いますけれども、引き続く課題のほかに、やはり今ね、現状ですよ、ちまった、社会でも、町内でもそうだと思いますが、とりわけ心配なのが、先ほどの村田議員の中でも触れられていましたけれども、ウクライナ情勢や低金利や円安などの情勢からいろんな物価高になって、物価の高騰ですよね、これは農業分野だけじゃなくて、もう我々普段の生活もね、みんなそうだと思うんですよ。私も2日に一遍、3日に一遍スーパーに行って買い物しますが、玉ねぎ1個の値段なんか今びっくりするぐらいですよね。以前は50円60円で買えた玉ねぎが今200円近いですから、もう 手を伸ばすのもちょっと私心中します、そのぐらいね、主婦の方なら本当にもう大変な思いをされてるんだろうと思います。で町民だけではなくて自治体庁にとっても公共的な事業、公共的な施策、お金のかかるところみんな物価高騰にすれば、例えば工事契約をしたとしても果たしてそれで間に合うのかどうか非常に今心配になっています。もうすでに何か影響が出ているのかもしれませんが、先ほどは村田議は農業分野でしたけれども、農業分野以外の私の町民生活や、町の公共事業に対するそういった物価高騰に対して、町長今何かお考え、こういうふうなことを今進めていこうかとか、そういうところですね、お考えのところぜひお聞きをしたいと思います。
町長小前久彦君。
現状ではですね、国が出している低所得者の 今回もあの補正の中で出てきますけど、そういったものを対応していくというふうに考えておりますし、現在の為替や原油の値段からいくとですね、とても一町の長が考えて対応できるような問題ではないわけでございますので、それからこれの問題につきましては、JA さんがやはりプロでございますので、そちらとの相談の中でどうしていくか、どうできるのか、そういったことを協議しながらですね、やっていかなければならないと思っております。
一番金木直文君。
はい、まあ、あの普段のね、あの日常的な課題もある中で、また今またこんな状況になってくると非常にあの頭の、ね、悩めるところだと思いますが、例えば公共事業などに対するこういった高騰のね、まあ、物価に対する対策対応、これも当然あの出てくるだろうなと私は予想してます。まあ、そうなった場合には、まあ、当然あの担当の、ね、常任委員会ともこう連絡を取っていただいて、すぐこういう情報になった、こんな状況になったということはね、ぜひ早めに早めに、対応をしていていただきたいなと思います。まあ、今回所管事項調査にはこういった内容はなかったかなと思いますが、緊急を、ね、要するいう案件だということで、いつでもね、会議ができますので、そういった機敏な、対応をお願いをしたいと思っております。ま、あの3期目の表明を、ね、いただきましたけれども、3期目出馬への表明をいただきましたけれども、まあ、残り5ヶ月間、私もあの狛江町政の最後の2期目の総仕上げどのようにされるか、もう1回9月定例会もありますので、9月定例会も睨みながら、中止させていただきたいと思います。健康に留意されてあの頑張っていただきたいと思います。次、大きな2点目、高校生までの医療費拡大の問題です。答弁では非常に前向きな答弁をいただきました。まあ、率直に言ってよかったなと思っているところです。これまであの高校生までの無料化についてどのような検討をされてきたのか、まあ、当然実施するとしたらいくらぐらいの予算が必要なのかというようなことも考えておられたと思うんですが、改めて、まあ、以前聞いたような気もするんですが、改めてその辺のこの間の検討してきた内容などお聞きしたいと思います。
福祉課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。検討につきましては、あの今までもあの、まあ、財源の確保の部分もございましたが、あの、制度内容をどのようにしていくかというような内容を他町村 の、 あの自治体の条例等、制度を確認しながら検討してきたところであります。あと、事業費につきましてはですね、まあ、前回もお答えしているかと思いますが、あの、個々の部分の医療費しか今把握できませんので、それを積算しますと、おそらくあの最大で500万円程度が必要なのかなという認識でいます。
一番、金木直文君。
ありがとうございます。まだあの細かい分析もこれからなのかもしれませんが、とりあえず今考えられるその500万円の出どころですね、財源などについての、まあ、こういったところから考えていますというような程度でいいので、その辺のお考えをお願いします。
はい、お答えいたします。財源についてはあの検討している最中なんですが、現時点ではあのふるさと納税を活用してまず始めていきたいなと考えております。
一番、金木直文君。
はい、わかりました。この点、まあ、このテーマ問題については、まあ、実は私があの加わっている議員団で、まあ、毎年同調交渉をしておりまして、まあ、私のなどの方から、まあ、医療費の無料化拡大してくれということは毎年出しております。まあ、なかなかこれそれは国の考えることだからというような返事なんですが、もちろんあの、町村会あるいはまあ市町村 県知事の、まあ県なまあ、地方6団体ですか、そういったところもこれだけ全国各地で無料化が進んでくると、やはりそういった制度は国でもっとしっかりやってくれよということを国、ね、声を上げて当然だと思うんですが、町村会などではこの点について何か具体的な要望、項目、要請なんかしているのかどうか、その辺で私、情報ちょっと知らないので教えていただきたい。
町長、小林佐伯君。
町村会もこのコロナでですね、2年なくて今年の4月に、 久しぶりに町村会の総会をやりました。その中ではですね、多分一切出てなかったという状況でございます。でコロナになる前はですね、各分科会等がございました。そういった中でですね、重要案件についてはご指導いただいたりというようなこともございましたけれども、この2年間ないのと本年はそういった情報も確かなかったと記憶しております。
一番金木直文君。
このテーマはね、どこの町でもおそらく賛同していただける要望案件なんだろうと思うんです。もちろん各議員もその場その場のね、それぞれの立場で要請行動はしますけれども、ぜひとも町村会でも、ぜひまとまってね、声を国に向けて、上げていっていただければなと思います。できるできないはちょっと分かりませんけれども、そういった方向も必要性があるとかないとか、そういうことでも結構ですので、最後に町長のお考えをお聞きしたいと思います。
町村会においてもですね、そういった発言についてお願いをしたいということでございますので、機会があればですね、ぜひぜひお願いをしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきます。